こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書はエイジアカリによるコミックエッセイで、スピリチュアルに懐疑的だった著者が自分の中にある不思議な力に気づき、プロのヒーラーとして活動する過程を描いた作品である。特に修行編では、その能力を高めるためにタイとインドへ渡り、霊気や遠隔ヒーリング、エネルギーワークに関わる実地経験を重ねていく流れが中心となる。内容は体験記であると同時に、異文化の修行環境や見えない世界をめぐる戸惑いと実感を軽妙な漫画表現で伝える点に特徴がある。スピリチュアルを全面肯定する本というより、否定的な立場から出発した人物が、体験を通じて見方を変えていく過程を記録した作品として読むと理解しやすい。信じるかどうか以前に、未知の領域に触れる時の心理や、学びの現場の空気感を知るための読み物としても位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、否定的な出発点から始まる体験記としての面白さ。本書の核は、最初からスピリチュアルに神話的な人物が語る成功談ではなく、否定的だった著者が当事者として巻き込まれていく点にある。これによって、読者は最初から前提を共有しなくても読み進めやすく、著者の驚きや戸惑いを追体験しやすい。体験記としての説得力は理論ではなく、反応の変化にある。懐疑から関心へ。さらに実践へと態度が移っていく過程が描かれるため、単なる自己主張ではなく、経験に押されて認識が変わる流れとして読める。スピリチュアル系の本は信念の提示に傾きやすいが、本書はその入り口に疑いを置くことで読者に心理的な距離を残している。結果として、信じるか否かを即断させる本ではなく、未知の現象にどう向き合うかを考えさせる構成になっている。次に、サイとインドの修行旅が生む異文化的な学びの層。修行編では、著者がタイとインドへ赴き、現地での学びや修練を通じて能力を磨いていく。この舞台設定は、単に海外旅行のエピソードを加えるためではなく、スピリチュアル実践が文化的文脈に強く結びついていることを示す役割を持つ。日本国内の感覚だけでは捉えにくい価値観や修行スタイルに触れることで、読者はヒーリングを個人の特別な才能としてではなく、場所と共同体の中で育つ技法として見ることができる。異国での体験は、未知の境遇や人間関係の適応を伴うため、著者の成長を可視化しやすい。特に修行の厳しさと、現地で起こる奇妙な出来事が変質されることで、神秘性だけでなく、場に身を置くことの負荷も伝わる。異文化体験記として読んでも厚みのある構成になっている。さらに、遠隔ヒーリングや味覚の変化で描く実践の具体性。本書が読者の関心を引きやすいのは、抽象的な精神論ではなく、遠隔でのヒーリングや手をかざすことで食べ物の味が変わるといった具体的な現象としてエピソードを示している点である。こうした描写はスピリチュアルを題材にしながらも実践の場面をイメージさせる働きを持つ。理論の説明が細かいわけではないが、何が起きたかを可視化すること、ヒーリングが日常から完全に切り離された概念ではないことを伝えている。読者にとって重要なのは、効果の真偽を即断することより、著者がその現象をどう受け止め、どう反復して経験していくかである。体験の積み重ねが技法への理解につながるため、単発の不思議話では終わらない。結果として、本書はスピリチュアル実践を曖昧な信仰ではなく、身体感覚を伴う作業として描く点に独自性がある。そして、精霊やサイババの逸話が作る試練とユーモアの緊張感。本書には精霊に襲われる体験やサイババとの交流といった強い印象を残す出来事が登場する。これらは単なる奇抜なネタではなく、修行の過程に試練の要素を与える装置として機能している。未知の存在や予測不能な出来事に直面することで、著者が能力を試される場面が生まれ、物語に緊張感が加わる。同時に、漫画エッセイならではの軽いテンポや自虐的な視点が入るため、重くなりすぎず読みやすい。スピリチュアル体験談は深刻さに偏ると読者が距離を取りやすいが、本書は不気味さと笑いを併置することで体験の異様さを受け止めやすい形に変えている。信じる側と疑う側の両方が反応しやすいのはこのバランスによる。結果として、懐疑犯と修行期の中間にあるような独特の読み味が生まれている。最後に、理論書ではなくコミックエッセイとして読む価値。本書はヒーリングや霊的現象を体系的に解説する専門書ではなく、著者自身の経験を漫画で伝えるコミックエッセイである。ここに重要な特徴がある。理論書であれば用語の整理や手順の精密さが重視されるが、本書は体験の手触り、驚き、戸惑い、変化の速度を優先している。そのため、読者はスピリチュアルの正しさを学ぶのではなく、当事者が未知の領域に入っていく時の感情や現場感覚を知ることができる。 図解的なノウハウを求める人には物足りない可能性がある一方、実際の空気感や人間関係を伴う学びを知りたい読者には向いている。特に修行や能力開発を固い自己啓発としてではなく、ユーモアを交えた記録として読める点が、同種のスピリチュアル本との差別化になっている。結論として、本書は、スピリチュアルに強い関心がある読者だけでなく、懐疑的だが、実体験ベースの記録には興味がある人にも向いている。特にヒーリングや霊気、異文化の修行体験に触れたい人、あるいは見えない世界を題材にした作品を、説教臭さのない形で読みたい人に適している。実用書のように手法を整理して学ぶ本ではないが、著者が否定派から当事者へ移っていく過程を追うことで、未知の領域に対する距離感が変わる可能性がある。そこが本書の実用的な価値であり、同時に読み物としての面白さでもある。似たジャンルの本が体験談の神秘性によりがちな中で、本書はコミックエッセイの軽さと修行の過酷さを同居させている点が際立つ。信じるかどうかを押し付けず、しかし体験の具体性は失わない。その中間にあるバランスが、この作品を独特な位置に置いている。ご支援いただける場合は、英字あかり、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。